さあ時刻は12時半になりました。この時間はピピットカフェ第3週目ということで、教えて波地先生、そのお悩み心理学でまるっと解決のお時間でございます。今日はね、あの波地先生が所用のためにお電話でお話をさせていただくことになっております。リスナーさんから、人の人生を羨ましくなって自分の状況が悲しくなってしまうというリクエストをね、以前いただきましたので、そんな方に向けて今日は人の人生が羨ましいと感じる時の対処法についてね、いろいろと先生にお話を伺っていければと思うのですが、波地先生。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は中津川にいます。
あ、そうですか、お仕事でございますか。
あ、いえ、の父がねカラオケ教室の師範をやってるので、今日はカラオケ大会のお手伝いです。
あ、お手伝いをご苦労様で師範なんですか、はい、すごいな。はい、まあ、でも今日はちょっと、いろんな方にとって気になるテーマでもあると思うので、ね、
はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
ね、いや、それは羨ましいなと思うことってありますよね。
そうですよね。あ、うん、でもありますよね。
いや、ありますよ。
さん、人のことを羨ましく思うときってあります？
いや、もちろんありますって。昔とかはね、そのやっぱり DJ なりたい、うん、なりたいって思ってた時は、うん、はいはい、ね、うん、自分より先にオーディション受かった友達に、はい、なって、はい、ええなとかと思って羨ましかった時もありますし、あとは今オープニングでも話したんですけど、うんうん、生活スタイルとかやっぱりインスタグラムとかを通じて全然知らん人やのに、
はいはいはいはい、
すごいおしゃれな家住んでたりとか毎日綺麗な花飾ってんなとか、ええなーっていう、もちろん、そのなんかその生活スタイルに憧れることありますね。
はい、そうですね、うん、本当にそれがね、どうかわからないですよね。結構ね、まあ睡眠感はバタ足だったりすることもあるかもしれないですよね、
うん、なんかその一部分を切り取って見ちゃうっていうか、
うん、そうですよね、うん、ね、やっぱどうしても羨ましくなりますよね。
なるなる、なります、ね、
うん、この人のことを羨ましく思う気持ちってのは嫉妬なんですね。
嫉妬か、まあ、嫉妬ですよね。
はい、ではね、嫉妬とは何かっていうと、はい、嫉妬とは人が自分より優れていると感じたり、うん、恵まれていると感じたり、
はい、
自分が好意を持っている相手が自分ではなく、うん、他の人に好意を持っていると感じたりした時に起こるネガティブな感情のことを言います。
あ、
そうなんです。
あ、その相手が誰かを好きになったっていう、そういうのもそうなんですか。
そうですね。そしてですね、ね、誰かがこう好きになったって、で結構ね、うん、嫉妬する相手っていうのが自分に近い人、頑張ればその人に近づけるっていう方に結構嫉妬するって言われるんですよ。
はあ、はあは
あ、例えば私たちって総理大臣に嫉妬しないじゃないですか。
しないですね。
天皇陛下に嫉妬しないじゃないですか。
しないですね。
ああいうものと思うじゃないですか。
あ、そういうお仕事だとか、ね、そういう方だっていうことですよ ね、
うん、そうなんですよ、
はい、
ってなると、うん、ちょっと頑張れば、うん、そういう素敵なお家に住めるとかね、
うん、
とか子さんで言うと、
うんうんうん、
頑張れば DJ で活躍できるとか、
はいはい、
でも先越されたから嫉妬するんですよね。頑張れば近づいたり超えられたりするから嫉妬するんですよ。
あ、
そう、だから最初からそこを望んでなかったり興味がなかったり、もう絶対に超えられないって思ったら、
うんうんうん、
嫉妬はしないんですよね。
あ、そうか、嫉妬にもならないですよね。こういうもんなんだっていう、
こういうもんなんだと思うんですね、
うん、かけ離れすぎててっていうことですもんね。
そうなんですよ、うん、もうあの億万長者とかね、すごすぎてね、あんま興味がないですよね。
あ、うんうんうん、はい、
はい、そしてね、この劣等感や自信のなさ、プライドの高さや負けず嫌い、独占欲なども嫉妬に当たります。
なるほど、
はい、でね、私だってもちろんありますよ、人をね羨ましく思うと。
お、どんな時ですか。
うん、私はね、うん、結構太っているので痩せていて綺麗に服を着こなしている人とか、
あ、
ね、プライドの中にめちゃくちゃ肌が綺麗な人とか、羨ましくなりますよね。
ほうほうほう、
うん、これだってやっぱり私だって頑張って痩せようと思えば痩せられるし、
うん、
ね、 体をめちゃくちゃお手入れして綺麗にすることも多分できると思うので、
うんうんうん、
嫉妬なんですよね。
あ、できるのにしてないことが嫉妬
なんだ。そうなんです。そして自分のそれってコンプレックス
なんですね。あ、そうですそうです、うん、
はい。でただね、これ問題はネガティブに捉えていることなんですね。
うん、
はい。で私はコンプレックス、つまり劣等感ですね、
はい、
たくさんあるんですけど、
はい、
例えば面白おかしく話ができる人とか、うん、同じ頃に起業したのに私よりもたくさんお金を稼いだりマスコミに登場したりして大活躍してる人、うんうん、こんな人いるんですが、うん、いいなあ、私もあんな風になりたいなと思います。ただ私はネガティブには捉えていないので、
うんうん、
苦しくなったり悲しくなったりはしないんですね。
あ、
はい、
じゃあ
ではです
ね、うんうんうん、そうですね、
リスナーさんの、うんうん、人のことが羨ましくなって悲しくなる気持ちと、
うん、
私のように劣等感があり羨ましいと思っててもまあまあ普通に過ごせると何が違うんでしょうかね。
何が違うのかな、うん、今日も ねやっぱりネガティブに考えてしまうから、
うん、
どうしたらポジティブになれるんだろうっていうメッセージも一応届いてるんですよね、
う
ん、
そうなんです、
はいはい、
今日の話をぜひぜひ聞いていただきたいです ね、
ですね、はい
はい。多分これは私の経験なんですが、
はい、
自尊意識の問題かなと思います。
自尊意識、
はい、自尊意識、聞き慣れない言葉ですよね、うん、
聞き慣れないですね、
はい、自尊意識っていうのは何かっていうと、
うん、
私はダメなところやできていないところがあると分かっていたり、
うん、
それが何か、それが、ね、何なのかっていうのが分かっていたりしても、
うん、
それはそれで仕方ないし、
うん、
それが私なのだからそれでいいと思えることなんですね。
うんうんうん、
そうなんです。前半は皆さんできるんですけど、
うん、
それが私なのだからそれでいいと思えることっていうのができないっていうのが問題になってくるんですね。はい、
でもそれでいいと思ってないから羨ましいってことなんですもんね。
そうなんですね。
それでいいって思えるんですか。
そう思えますね。私は思ってます、これでいいって思ってます。私たちってね、自分のダメなところや嫌なところ、
うん、
嫌いなところは簡単に見つけられますよね。
はい、
うん、それなのにそれでいいって思うことってなかなか難しいんですよね、
うん、
そうなるとどうするかというと克服しなきゃとか解決しなきゃって思うんですよね、うん、
はいはい、
うん、でもこの克服しなきゃと思う気持ちは人間に当たり前に備わっているものなのです、
うんうん、
ないと困ります。
はい、
うん、でなぜかというと人は今よりよりよく生きたいとか、
はい、
課題をクリアして成長したいという気持ちを本来持っているんですね、
うん、
でこれ自体はもう悪いことではなくていいことなんですが、
うんうん、
問題は克服しなきゃばかりにとらわれてしまったり、
うん、
課題ばかりに目が行きすぎて自分のいいところが見えなくなってしまったりすること、ここら辺が問題なんですよね。
うん、
はい、私も昔は人のことを羨ましく思ったりね、
はい、
もう悲しくなるどころか憎たらしくなったりね、
はい、
あんなやつ失敗すればいいのにとかね
おーおーある
そうね、
お
ちょっと、ね、思ったりすることも正直ねあるんですよね。
おーおーおー、
はい、昔ありますよ本当に、
まあ、ありますよ ね、
ね、
やっぱり悔しいとか、
ね、あ、
うんうん、あると思う、
ねね、そしてそんな自分が嫌で、
うん、
皆さんも嫌だと思う、私もそんな自分が嫌で、
うん、
なんとかしたいなと思っていろんな本を読んでみたり、
あ、読んだ読んだ、
ね、うん、いい言葉がないかなと思って探してみたりしたんですけど、
うん、
しっくりくるものがなくって、
はい、
悶々と過ごしていました。
ありますわそういう日々、
ね、
うん、
そして今回もこのお話をするためにこの羨ましい気持ちや嫉妬の気持ちについて私はいろいろ調べてみたんですが、
ほうほうほう、
やっぱね昔の私だったらこれもう到底理解ができなかっただろうなっていうふうに分かります。
へ、
本やねインターネットには何て書いてあるかっていうと、
うん、
例えば自分の嫉妬に向き合うこととか、
うん、
人と自分を比べないこととかね、
うん、
自分のできていることを褒めるとか、
うん、
いろいろ書いてあったんですね。
はい、
でもねやっぱりネガティブな気持ちを持ってると、
うん、
それができたら苦労しないんだよっていう風に思ってしまうんですよね。
うん、
ねでそんな私もね、
うん、
今では羨ましい気持ちをポジティブに捉えることができるようになったんですね、
うん、
人を羨ましく思い自分が悲しくならないためには、うん、自信を持てるようになることが大事かなと思います、
うんうん、その自信は何でもいいんですか？
自信何でもいいです、うん、でこの自信が持てるっていうのはね、うん、自分を自慢できるっていうことではないんですね。自信を持つって自分を信じるって書くじゃないですか、
はいはい、
この自分を信じるっていうことがねできるってことは、先ほどね対応法自分の嫉妬に向き合うこととか、うん、人と自分を比べないとか、うん、自分のできていることを褒めるとか、うん、今の自分からそういうのを見ると、やっとここで理解ができるんですよね。
うーん、
この自信が持てるっていうことはね、うん、先ほど、お話ししたね、それが私なのだからそれがいいと思えることにもつながるんですが、うん、できなくてもいい、大丈夫って思えることなんですが、うん、自信が持てるようになると自尊意識も高まって自然と人をね羨ましく思うこともなくなるし、
うん、
それから嫉妬もポジティブに受け入れることができるようになるんですね、
うん、
でじゃあどうやったらっていう話になるんですが、うん、
ほら、子供の時っていや早く解けたねとか100点多かったねとか、うんうん、こう言ってもらえるでしょ、
うんうん、
な
ん
か目についたことを言うじゃないですか、うんうん、でも大人になったらそんなん当たり前のことやし別にいちいち字うまいなとか、ねね、髪の毛きれいなとかあんまりそうそう言ってもらえないでしょ。
そうですよね。
だから何に自信が持てたって自分で納得したらいいんやろうかってちょっと思ったんですけど。
そうですね、うん、それこれから話
を、はい、分かりました、分かりました、はい、
じゃあどうやったらね自信が持てるようになったり自尊意識が高まるかっていう話をしていくんですが、はい、
うん、
それはですね成功体験を積み重ねることです。
あ、これもよく言われますね。
はい、出ました、うん、そんなのできないってねいう声が聞こえてきそうなんですが、
うん、
成功体験を積み重ねるには目標を設定しその目標をクリアしていきます、
うん、
目標は大きなものや大きな理想でもいいし、うん、小さな目標でもいいんですね。
はい、
私がやったのはねこの小さな目標です。あなたは大きな目標を立てたら頑張れますか？大きな目標を立てて頑張れる人は大きな目標、目標が大きすぎてこんな目標を立てても自分には無理だと思うのであれば小さな目標を設定します。私は大きな目標を立てるのはどうせ無理という気持ちになってしまうので小さな目標を立てています。
うん、
そうやって一つずつクリアしていく、
うん、
例えばね半年で一冊本を読むっていう風に決めてもいいし、
うん、
毎日1ページ読むっていう風でもいいんですよ、
うん、
夜美容液のパックを週1で必ずやるっていうことでもいいし、
うん、
ヨガとかね料理教室など新しいことを始めるっていうこういう小さな目標でもいいんですよね、
うんうんうん、
で比べるのはね一般的にではなく昨日までの自分と比べてほしいんですね、
うん、
でこうやって小さな成功体験を、重ねていくってことが大事です。
はい、
私はよく野球がね子供たち野球やってるんで野球に例えるんですが、
うん、
この昨日までの自分と比べるってことがすごく大切って話をするんですが、
うん、
例えばですね草野球チームで、まあ、花形って言われるのがピッチャーとかショートとかセンターとかっていうのは、うん、もう花形すごいみたいなことを言われるんですが、
うん、
そうやってね野球をやってない人から見るともうすごいことだと思うし、
うん、
でもね草野球やってる本人がね楽しければそれでいいのにすごいっていう考えをしなくても楽しければそれがねいいかなと思うのに、
うん、
例えばですねプロ野球に2軍で入団した人が同期で入団した仲間が次々にメジャーリーグに行ってしまったら、
うん、
悔しい、羨ましい、そんな自分が悲しくなるなんていう人もいますよね、はい、
うんうんうん、
でもね考えてみてください。一般的なレベルでは、
うん、
草野球チームの花形よりもプロ野球選手の二軍の方が上じゃないですか、
うんうん、
ね、だけどどうしてもね、メジャーと比べてしまうとっていうことになるんですね、
うん、
だから一般と比べても意味がないんですよね。
うーん、
一般と比べたらメジャーリーグで活躍している人はもう以外はみんなカスみたいな話になっちゃうし、そうするとね大谷君と ね、イチローとみたいな、それ以外はみんなダメみたいになってしまって、そうするとほとんどの人間がダメ人間ということになっちゃいますよね。
そんなことはないですもんね。
そんなことないですよね。で、こうやってね、私たちってね、どれだけでも自分のことを下げることってできるんですよ。
怖いですね。
そうなんです。だから比べるのは過去の自分なんです。
はあはあ、
一般的に比べたらダメなんですよね。
はい、
そうで、私だってね、そうなんですよ。私なんか大したことない心理カウンセラーで、学者やね、心や仁之助さんと比べたらゴミなんていうふうに思っちゃう時もあります。
ダメダメダメダメ。
ね、でもね、それって一般的な話じゃないですか。
はいはい。
でも私は過去の自分と比べて成長できているかを見ているので、
はい、
こうやって毎月ラジオでね、皆さんのお悩みにお答えできるようになった自分を褒めてあげて、そうやって自信を持つようにしていますよ。
あ、なんか今奈美さんの話よくわかりますけど、その、昨日の自分と比べるって、こう目に見えるわかるっていうのはなんかあるんですか、方法は。
私は紙に書き出すことかなっていうふうに思います。
紙に書き出す。じゃあ、はい、これをできたら消していくってこと。
そうです。例えばさっきの本の話でもね、本が読めない、もうなんかいつもいつも読めない、読もうと思っても読めない、買ったばかりの本が何冊も積み重なっているっていう人はね、例えば半年で1冊を読むっていうふうにしたら、それってもう半年でね、なんとか一冊読めたら成功体験じゃないですか。それをこの本を全部読み切るとか、
はい、
毎月一冊本を読むとか、そういう高い理想というか、一般的にこれぐらい読んでいた方がいいっていうところに合わせるから、私はダメだっていう風になるんですけど、
はいはいはい、まあ、うん、書き出してちょっとそれをやってみる気持ちになるっていうのが大事っていうことですね。
そうなんですよ。小さな成功体験を積み重ねて、たまに少し大きな目標をクリアして、いわゆる成功体験癖っていうのをつけます。
はいはい、
この成功体験癖が自信につながります。でそんなことしていると、 いつしかね、自信が持てるようになっていってね、できない自分もこれでいいんだっていう風に思えるようになっていくと思います。
なるほどね。はい。
そして、今日のね、お悩みは、はい、その人生が羨ましいと感じてしまい、自分の人生が悲しくなるというね、お悩みをいただいたんですが、
はい、
悲しくならないようにするためには、やっぱり自分に自信をつけることが大切です。
はい。
そしてね、自分が変わるのは嫌だけど、羨ましく思う気持ちや悲しくなる気持ちだけを取り除きたいっていうのは、残念ながら難しいと思います。大切なのは自分磨きです。自分磨きは自分にしかできません。
はい。
磨くものが何もないって思ってる方はね、まずは見つけていくことが大切です。
はい。
私でよかったらね、今無料カウンセリングとかね、性格診断なんかも行っていますので、私と一緒に見つけていくのもありかなと思います。
はい。
その場合はですね、私のホームページからぜひお申し込みくださいね。人を羨ましく思う気持ちは人間に備わっている本能なので、なくすことはできません。でもネガティブにではなく、ポジティブに嫉妬することはできます。
はい、
ぜひポジティブに嫉妬できるようになってくださいね。
はい、了解いたしました。成功体験癖をつけるっていうことですよね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。もう一日ではならないということですよね。
そういうことですね。私も結局ここだったんですよ。
あ、そうやね。
今はね、あんたの失敗すればいいのにとか、ね、そういうことはもう私は思わないけどね。ありがたいなと思ってます。
はい、わかりました。奥深いですね、これはね。羨ましいという話はね。はい、ありがとうございます。
ててい、
はい、このコーナーは皆さんからのいろんなそう質問も待っておりますので、ぜひお待ちしております。来週じゃないわ、来月はまたスタジオにお越しいただけますか。
はい、伺いたいと思います。
はい、了解いたしました。では今回のリクエストをどうしましょうか。
はい、リクエスト曲はですね、はい、この秋の夜空にふさわしい曲、あやかで三日月です。人の心も三日月のように欠けてしまったり、満月のように満たされたり、その時々で変わりますよね。
ありがとうございます。来月もお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。
ずっと一緒にいた、二人で歩いた一本道。 しさで溢れたこの